6月定例会の主な議案、要約してお伝えします。報告案件、令和2年度刈谷市一般会計継続費の繰り越しについて。継続費とは、数年度にわたり予算を支出するもので、完了までに期間を要する事業に適用します。経費の総額や年割額はあらかじめ決められていますが、事業の進行状況により順次繰り越して支出します。清掃センター移転新築事業、市道01-4号線ほか道路新設改良事業、市道01-40号線ほか道路新設改良事業、市道01-41号線ほか道路新設改良事業、その2、岩ヶ池公園整備事業、市営住宅超寿命化整備事業、住吉小学校校舎増築事業、住吉小学校擁壁改修事業。継続費の総額39億5434万6000円、令和3年度への繰越額17億9859万5000円。令和2年度刈谷市一般会計繰越免許費の繰越について。繰越免許費とは、天候不順、交渉の不調などにより事業の完了が遅れるような場合など、翌年度に限り予算を繰越して支出できるものです。道路補修事業、橋梁超寿命化整備事業、岩ヶ池公園整備事業、よさみ中学校大規模改造事業など40件。繰越総額33億4262万5000円。条例議案、ミナクル広場条例の一部改正について。質問、直近3年間のミナクル広場の使用実績はどのようか。答弁、平成30年度は64件、令和元年度は59件、令和2年度は45件となっている。質問、使用料区分の変更内容は。答弁、現状の午前、午後、夜間の3区分制から時間単位に改めることで、短時間での使用や区分にとらわれない柔軟な使用が可能となり、料金も実際の使用時間に応じたものとなるため、使用者の利便性が向上するものと考えている。質問、管理を市直営にしている理由は。指定管理者制度の導入についての考えはあるか。答弁、ミナクル広場、刈谷駅北地区広場は、共に刈谷市の玄関口に立地し、多様な使用方法が考えられることから、近隣の迷惑とならないよう市が事前に内容を確認した上で許可を行うとともに、トラブル発生時には迅速に対応する必要があるため、市直営の管理としている。指定管理者制度の導入については、今後の使用状況などを踏まえ調査研究をしていく。刈谷市手数料条例の一部改正について。質問、今回の条例改正は、5月12日に参議院本会議で可決されたデジタル改革関連法によるものだが、関連法の中のどの法律に基づくものなのか。答弁、今回の一部改正は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律に伴うものである。質問、デジタル改革関連法の目的についての見解は。答弁、マイナンバーカードの発行、運営体制についての国のガバナンスを根本的に強化することを目的としている。質問、マイナンバーカードの直近の交付枚数はいくらか。 答弁、令和3年4月末時点での累計交付枚数は41,724枚である。質問、条例改正により事務手続きなどは緩和されるのか。答弁、窓口での手続きは同じであるが、手数料を市の会計に入れることなく、地方公共団体情報システム機構に納入することになる。質問、マイナンバーカードについて本人の同意がなければ情報開示は行わないか。答弁、法に基づいて本人の同意がない場合は提供しない。紙面にはマイナンバーカードのキャラクターマイナちゃんのイラストが載っています。補正予算議案。全議員で構成する予算審査特別委員会を経て、関係する分科会で審査しました。6月25日に、再度予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について、各委員長から報告を受け、28日の本会議において、いずれも原案の通り可決しました。また、本会議最終日に新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業などの令和3年度補正予算議案が追加上呈され、原案の通り可決しました。補正する額、一般会計3億1,743万8,000円。補正後の予算、一般会計601億4,289万9,000円。補正後の予算総額、全会計941億5,899万2,000円。主な事業、産業イノベーション推進事業、スタートアップ、エコシステムなどについて調査をします。質問、スタートアップ、エコシステムとは何か。答弁、スタートアップエコシステムとは、起業家、起業支援者、企業、大学、金融機関、公的機関等が結びつき、スタートアップが次々と生み出されながら、さらに優れた人材や技術、資金を呼び込み、発展を続けることであり、生態系になぞらえ、スタートアップエコシステムと言われている。質問、コワーキングスペースなどの施設整備に関する検討調査とはどのようなものか。答弁、コワーキングスペースは異なる職業や仕事を持つ人たちが事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら利用する施設であり、同じ場所に集まり働くことで利用者同士のコミュニケーションが生まれ、新たな人脈づくりやコミュニティの形成を促すことができるものと考えている。本事業においてニーズ等の調査を行い、必要な機能等について検討していきたいと考えている。貸し出し閲覧管理事業、図書館に図書消毒器を設置します。質問、図書消毒器の使用や機能はどのようか。答弁、現在1回30秒の操作で最大6冊までの消毒ができる機械を想定している。質問、導入費用とランニングコストはいくらか。答弁、中央、白町及び藤松の各図書館に1台ずつ、計3台の消毒器の購入費用として300万円を予算計上しており、ランニングコストは消耗品の使用頻度により増減するが、メーカーからは1台あたり年間約5万円と聞いている。質問、実際に図書館の中ではどのように使用するのか。答弁、消毒器は閲覧したり借りた図書を利用者自らが操作していただくことを想定している。使い方は、機器周辺に分かりやすいマニュアルを設置するほか、図書館職員全員が利用方法などを習得し、利用者からの問い合わせに速やかにお答えできる体制をとっていく。また、機器の周辺に手指消毒液を置くなど、安心して利用できる環境づくりに努める。 新型コロナウイルス感染症対策に関する補正予算の主な事業を8ページでお伝えする新型コロナウイルス感染症対策関連、変わります。生活のこんなところを参照してください。監査員の選任について、前任者が令和3年6月30日に辞職されるため、後任として次の方を選任することに同意しました。任期4年、加藤清美氏、株式会社愛心常勤監査役。人権擁護委員の候補者の推薦について、令和3年9月30日で任期満了となるので、次の方を推薦することに異議ない旨答申しました。任期3年、神谷美紀子氏、3期目東座会長、増本達也氏、2期目原崎町、後藤和恵氏、1期目大正町。人権擁護委員とは、国民に保障されている基本的人権を守るため、法務大臣より委嘱されています。市長は議会の意見を聞き、法務大臣に推薦します。